今日はマタイによる福音書21章の1節から、普通ならば当然今日の11節までそういうところですけども、これこのところ2回に分けて、この内容を少しでも汲み取りたいと思います。で、今日は一応5節で区切ったわけですね。で、今日のところ、さっき言われたように、このエルサレム自体が高い山ですね、さっきも言った800メートルでも、その少し谷、ちょっと谷といって水が流れているわけじゃないんですが、少し下ってそれからまた登る、そして、オリブ山っていうのがあるわけですね。で、一つの単独の大きな山では全然ないわけです。エルサレムの中心通って、無理は簡単に、オリブの方に行くことができるわけですね。で、実際に私ももう20年余り前行った時に、別に単独の山という感じは全然しなかったわけですが、でそこで、ね、非常に古いこうオリーブの木が今でも残って、残されてあるわけです。でここでは向こう行ったらすると、ロバがこうつないであるからと、で一緒に小さいロバがいると、それ私のとこ連れて行きなさいと。でわざわざですね、大きい、ロバがおるのに、このロバ、小さい方のロバを連れてきなさいと、何にするのだろうかと、これは弟子たちも不思議に思っただろうと思うんですね。で、このエルサレムに行くときに、この別にわざわざロバに乗って行かなくったって、そこまで遠い距離みんな歩いて行ってるわけですね。ほとんどイエス様はこの福音書の記事で分かるようにみんな歩いて行ってるわけです。何かに乗ったっていうのはここだけです、書いてあるのは。それも歩くっていうのはごく普通のことで、これはどこの国でもほとんど同じですね。日本でもですね、大名行列なんていうのは遠い九州の果てからでもですね、歩いて行っておったわけです。今では考えられないようなことですけど、それで莫大な費用を使わせて、そして、徳川に反抗する財力力を失わせるというのは全く無意味なようなことを指しおったですね。これ歩くっていうのはごく普通だったわけですね。そういうことも考えて、特別のここはロバということを持ち出したわけです。今日では車が当たり前になってしまってですね、非常に自然に反したことですが、次第にそうなってしまってですね、本来はバスや列車がたくさん動いていたらそんなこと私でもする必要はないんだけれども、もうバスもだんだんなくなって、列車も非常に不便になって、しかも荷物を持ってですね、いろいろ遠くまで運べないということで、やむなく私はもう車に乗りたくはないけれども使ってきたわけですね。そういうことで、歩くというのは非常に普通であったのに、なぜこのようにわざわざロバの子、しかも子供の方を連れてきたのかという、これが次の時になりますが、今日ここではですね、これは誰かが勝手にですね、つないであるものを誰か持ってるやつを取っていくと、これ自分のものやと、持っていくなって当たり前ですね、言うのが当たり前と思います。他人のものを勝手にですね、ほどいて連れていくなんて、これ盗みになるわけですよね。そういうようなことをですね、あえてしなさいと誰かが言ったら、主が必要になるんです。とてもだから不思議なことです。普通の常識ではこういうふうに他人のものといったら盗みになるようなことですけど、主が必要とされているということで、これ何か特別なことがあるということになるわけです。表面的に真似して誰かのところ行ってですね、何か馬でも何でもつないでパッと持っていく、それはすごく怒られて犯罪になってしまうようなことなんです。で、聖書にはそういうふうに普通に読んだら何かとてもわからないことがあちらこちらにあるということは確かですね。で、ここではですね、 主が必要という一言で今日はそのことをテーマにしたわけです。で、これはもちろん非常に特別なことなんですけど、主の必要ということは全てを超えていくということなんですね。そしてこれはほとんどの人にこういうのはそのままの形で当てはまらないけど、霊的な意味で主が必要でしたら不思議な備えがあると。そして本来これはつながれて持っていくことできないのに、不思議とそれが放たれて使うことができるようになる。そういう神様の御用のためというと、本来は使えない、ない、ないものがですね使えるようになってくるという不思議なことを意味しているわけです。でこれと類することは私自身も非常にいろいろとですね経験してきたことです。この大体今おる建物や向こうの駐車場の方でも、ここはずっとソマトモさんという人が持っていった家で、だんだん人がで個人の狭い家だったんですね。そこのところまでしかなかったわけです。それ以後に来た人はわからないけれども、そこの桜井さんのここのオルガンってこんだけの部屋だったんですね。個人の家だからそれ狭いの当たり前です。で、もっと前は向こうのそこのガソリンスタンドのところ入った、そこの入って左側の家がそもそもさんの家だったから、ここはおじいさんおばあさんが住んでいた家なんです。そもそもさんの家だったからあそこで集会してた。その時は一番初めの頃は中川さん加納さん知ってると思うんですけど、まあ、5人とか6人とか子供たちとか、あの狭いところで入れるぐらいだったわけですね、何十年か前で。そこで狭くなったからここに行った。ここでもこんだけだった。でクリスマスと今でも覚えてますけど、来た人が入れないと。でここの横に今あの桜井さんのところにトイレがここから廊下になっておったんですね。入れない、この廊下のところで、廊下そこのところでおる。で入れないともう帰った人もおるぐらいだった。まあそんな状況で、何とかしようと思って拡張したいと思っても、そもそもさんの、製造さんの名前にもなっていたんですけども、それは現状のままに置いてほしいと。でそもそもさんこちら集会という費用を出すからといってもやっぱりそういったことは難しいと言われたんですね。でできなかったんです。もうだから、そしていよいよそもそもさんが突然、京都へ行くことになったわけです。で、まあその前から狭いからもう拡張できないというんだったら他に場所を探さなきゃいけないということで、私もあちらこち場所を探しておったぐらいですね。で探しておって突然向こう行くということ ですぐにこう売りに出すという、でそういう形でここをすぐに買うということになったわけです。でそういうこともですね、これは考えてみますと主が必要だったというふうなことで、それでここが使えるようになったというふうなことです。そして向こうの方も車、ここでは車が入らないということで、駐車場どっか土地がないのかとか、まあ、ちょっと不便いろいろしてたんですよね。あの麒麟堂のところで、何台分かお金を出してしてたわけです。だいぶ長くとだけど場所指定できないからというんでですね、行ってみたらもう泊まれないとか、まあいろいろもう駐車に件でもですねいろいろと問題あったんですけども、そうした時にあそこのところが急に、まあ、売りに出すということで、まあ、購入ということになったわけですね。まあ、そういうことで、まあ、そのための費用もこれは100万200万で買えるようなもんでないので、その時にやっぱり主がおいるようなのだというふうなことで、さまざまな人からの自発的な献金があって、それで買うこともできたし、私も退職したので退職金も使ったり、父が召されたのでそのための場所を売ったりして、それをまあ姉が譲ってくれたとかですね、そういういろんなことがあって、主が必要だった不思議な道が予想していなかったことが与えられるということは確かにあるということですね。で、その点はですね、あらかじめ考えてこれは無理だと思ったらしない ということも普通はあるんですけども、求めてしていっておるとですね、不思議な道が開けると備えられてあるということは確かにあるわけです。それからそういういろんなことを考えますと、主が必要なのです。ここにおる一人一人の人も、たくさんの人が日本人は特におっても、ほとんど唯一の宇宙を支配している神様を信じようとしないのは世界的にも全く、異例のことですね。これは、全世界を創造した唯一の神様おられるということは、これはキリスト教あるいはユダヤ教から離れた分かれたイスラム教も共通していることです。宇宙全部作った神様おるという、それも全世界的なことだから圧倒的多数ですが、日本人は今でも全然というほどこのことを信じないから、極めて残酷なことをした豊臣秀吉のような人、自分のことを落書きされて住んでいる家、そしたらその守ってる人たちを捕らえて耳を削いで鼻を削いだ上に逆さ十字架に殺してしまったり、何人も、それからそれだけで終わらないで、その親族たちも全部捕らえて、こういうふうなことをして逆さ張ると殺していったとか、何十人もそんなことで処刑していった。そんな人は神様として拝むっていうことは一体どうしてできるのかと。けども豊国神社って、確かに神社は私の家にもあるわけですね。そういうことを考えたらとっても不思議なことです。そのような残酷なゾッとするようなことをした人、他にもそういうふうに徳川とか信長もですね、生きたままの竹の子に切らすとかですね、反逆したものは非常に恐ろしいことをしてるわけです。それで信長神社、徳川の日光東照宮、やっぱり神様として拝むということが日本では行われているわけです。だから世界的に見てこんなことは考えられないですね。はい、そういうことで、その中から選ばれたということは、心をそういう信じる人は主がおいるようなんですということで、ここにおられる方々もほとんどの人が主を信じない中で、これはどんなに周りの人がそんな神様いないと言っても信じると、これは主が必要だから、主がおいるようだからということでキリストを信じるようになったということなんです。それはそういう意味ではですね、この一言は非常に意味深いものがあるんですね。それから、さまざまな私たちの出会う難しいこと、困難、病気、あるいは家族の問題、そういうこともその直面したときに非常に苦しいし、どうして神様こんな目に合わせるんだろうかと、今もそういう非常に苦しい解決の道がわからない問題にある方々もおられると思いますが、けれどもそういう方でも過去のことを振り返ると、非常に難しい状況を超えていくことができた、その難しいことがあったればこそ、その難しいことに直面していることを少しでも本当に思うことができると、そういうことで、その苦しみも主がおいるようだったのだと、ということで後から振り返るとそういうことは分かってくるという感じなんですね。人間はそんなことは使う必要もない、そんなことは全然必要ではないと、必要どころか悪いものだ、病気やら苦しみやらいろいろ人間関係が壊れたり、けれども主がおいるようなのですと、ということでですね、神様から見たら必要なんだと。ここであるようにこの時ですね、このエルサレム入っててもう殺されるっていうんですね、十字架で弟子たちも行ってやったわけです。そこへ行くのになんでわざわざロバの子に乗っていく必要があるのかと、誰もそんな必要を思わないわけです。けどイエス様が思ってしてたのは、はるか昔、ゼカリア書にすでに予言されていたわけです。王が来るとロバの子に乗ってくるのだということですね。その神の言葉が成就するためにこのようなことをされたわけです。そういう意味で主は本当に必要だったわけです。 神の言葉の実現のために、ずっと前からそのように神様の大いなるご計画が着々と成就していく、そのことのためにですね、神が必要だった。大きな視野から見てですね、あ、これは主がご医療なんだということです。けれども人間社会では逆ですね。私が必要なんだと、私が必要なんだ、自分が一番になるために必要なんだ、そのために金も大量に注ぎとかも、外国も行っても練習する、スポーツでもそういうことがいくらでもあります。一番になる、一番になるばっかり言っています。キリスト教の本来の信仰では、一番大きい偉い、一番大きい神の前には人々に仕えるという、一番良いことをイエス様に絶えず提供するという、それが一番大きい良いことだと。一番下になれと、むしろこの世界一番になったらみんなを褒めたたり、何かものすごい大きな良いことをしたかのようにですね。でも全てのスポーツはそれが全くなくても誰かが困ることほとんどまずないはずですね。例えば今から150年前、江戸時代で野球やらスポーツやバレエやらそんなこと誰がしてたのか、しなくても人間は何千年と何万年と生きてきてるわけです。豊かな社会になり、お金ができたと、で暇もできた、そういう大きな球場や寮も作る、だからそれができるようになったに過ぎないことですね。でその中で一番になったから、非常に狭いところで喜んでるだけのことです。それに加えて農業っていうのはですね、人類の開始以来ずっと続いて、今も私たちは農業があるからこそ生きていけてるんです。どこかの国で誰かがしてるわけです。人間が生きるために一番の基本的なものは農業なんですね。酪農も含めて畜産業も、そういうふうなことを本来です、非常に軽視をして、そしてそういうふうに本来なくてもいいものをすごく重大なことに言うと、そういうことに本当にこれは必要なのかということですね。子どもたちもですね、夜遅くまで日中も練習をさせてするとかいうよりも、ずっと本来例えばあちこちの農業、あるいは近くの 国々韓国たちを行って、そしてどんな農業をみんなしてるか、どんなに実際に苦しい中をしてるのか、あるいは北海道でもどのように開拓をする、非常な苦労があった、そういうことを実際にそちら行って聞かせるのか、はるかに大事ですよね。そういうことで、一番になるために必要なのだ、必要なのだということに必死になる、学校でも成績でも何でもそうですね。けれども聖書の世界では主が必要なのかどうか、主がお医療なのだ、イエス様はそのためにまず神の国を求めなさいと、一番になることでなくてまず神の国を求める、これは寝たきりでもできることなんですね。神の国を求めるから寝たきりになっても一層ある意味ではできるという、神様の国、神様のご支配、愛と真実を求めていく、自分のためにも神様の国をください、周りの例えば病院に入院してたら看護師さんとか医者も非常に苦しい状態の人がたくさんおるんですね。超過勤務で看護師さんも、そういう人たちがどうか守られるようにと、ずっと長いこと寝てる病院で寝てる間祈るということは神の国のために仕事をすることでもある、祈りという、そういうことでですね、これは神の国のためにするということは誰でもできることで、本当に一番必要なことであると。が、新聞とかテレビとか見てやると全く別のことが一番重要なこと、つい昨日のなんとかでニュースでどこ見ても、誰それが一番になったと、しかもあの人は日本語ほとんど全然喋れない、大坂さんっていう、それでアメリカでテニスでもほとんど上達していった、そしてお父さんはハイチの人だから色黒いからすぐに分かる、日本語もできない、でずっとアメリカで住んでいた、普通の日本人であるのかと、あの人一番になった途端にですね、日本の大阪言うけど、そんなことハイチの人だってお父さんは半分、お父さんはハイチだからですね、 配置の人でもあるわけ。対等に本来言うのが当たり前、配置の人とお父さん常に堀を言うのが当たり前、日本人日本人とか言って、ところが何かですね、例えば土井孝子さんような人で思うですね、指して社会とのあれは朝鮮人だ、全く嘘でたらめでも平気で言ったりする。何かあるとあれ朝鮮人だと、そんなこと言い出す人がおるけど、一方ではですね、一番になったっちゃ途端にですね、顔を見ても日本語言って住んでるって、どこを見ても本来日本人と普通の観念では日本人と言えないような方をもですね、日本人と配置人の根結ですよね、それをもういや日本の王様日本の、いつの間にか日本日本言い出す。そもそも日本人って何を基準にしているのかということですね。日本の人の親と子であっても、育ったの外国でずっと育っていると、言葉も日本語喋らない、そういう人だって日本人と言えるのかと。ブラジルはるか遠く昔行って、これ日本と言えるのか。あるいは満州で生まれて、中国の満州で生まれて、ずっと大人になるまで中国人として育てられて日本語も分からない、それ日本人なのか。で中国人とは何なのか、アメリカ人とは何なのか。アメリカ人ったら中国や日本やらユダヤ人やらロシア人やら、いろんな国が全部集まって、そしてアメリカ人と言ってるんですよ。日本だってずっと昔朝鮮の人がいっぱい来てですね、豊臣秀吉が20万人強制的にたくさんの人引っ張り込んで、で今でもいろんな器を作るのにとっても日本の芸術伝統になってるのもあるぐらいです。はるかもっと昔は蝦夷の人たちがずっとたくさんおったわけです。混血一人、当時は外国だったらほとんど混血一人ばっかりですよ、教会ないんだから。中国人といったってですね、全然違う民族がいっぱい集まってる、結婚もして、日本は島国だからそういうことを直に言い出すんですね。ということは、人間がですね、何か自分のものとしたい、自分のものとしたいと、一番は自分のものとしたい、とから嫌いなもの、あるいは何かというと中国人だ、昔は先人だとかですね、半島人だとかいう、そういう差別的なことを言ってたわけです。だから、今回そういう色の浅ぐらいですね、誰が見ても本来日本でないような人が、こんなこと関係なくですね、スポーツの分野何でもそうです。アメリカでは黒人の子孫のオバマさんが大統領も、日本ではいわゆる童話地区の人は決して上に上がれないとかですね、そんなふうなことはずっとあって、現在の政権にも関わってたような人たちが童話の人絶対主張になることはできないということまで言ったということで問題になったことがあります。とにかく何のためにこんなことを言ったかというと、この主が必要だったら、そんな誰どこそこの人間どこそこの人間関係ないわけです。そもそもですね、黒人であっても白人であってもですね、もうみんな年寄りであっても学問がない人であってもみんな主が必要なわけです。ですね、人間が必要だったら、一番が必要だから何でもかんでも日本人なんとか言って言い出すことが起こるですね。根結であっても日本人とか言い出すことが起こりますが、根結だったら何だって構わないわけです。ずっと昔から考えたらみんなある意味で根結してきてるわけですからね。そういうふうに、人間が必要なのか、政治が必要なのか、軍備なんてもそういうこと、あれは大きな大企業が必要だと、戦前でも莫大な収益を得るんですよね、戦争戦艦とかを作れば。それで国民には貧しい生活を強いながらも、ああいう大企業の経営者なんかすごい金持ちになってたわけです。で、今日本はだんだんと今の政権で軍備が必要だと、軍備が必要だなんて言ってますけども、主が必要なのは平和、本当の相手を尊重して絶えず本当の平和を築くことであるということですね。で、この見方を絶えず私たちは身につけていくと、それが私たちのメッセージでもあるということなんで、このことは本当に主のため、主の御言葉に従っていくと、主がこれはお必要なのだから、主が備えてくださると、ずっと昔からあるわけですので、それよりと 予想しないことを備えてくださるですね。このようにそれが初めてはっきり出るのは創世記の22章の14節です。創世記22章の14節、旧約聖書の32ページです。創世記の22章これはアブラハムが自分の子供をさえ捧げなさいと神様に言われたという箇所ですよね。そうしてこういう全くの謎のような言葉だけど意味わからなかったわけです。だけどもそのとにかく捧げようと言われたんだからということでかなりの距離を黙々と歩いて子供を連れて、もういよいよですねその子供を殺して捧げるというところまで神の言葉に忠実に従おうとした時にパッとこのそういうふうに必要なものが備えられたと、一匹のお羊がおったというんですね。でそのお羊を捕らえて殺して神様に捧げたと、まあちょっと現代現実離れしているような不思議な記事ですけど、こういうことは実際に何か不思議なことが実際に次々と起こっていったんですね。歴史の中で神の言葉に従っていくと、従うとこれは神が必要とされていることだから神が命じた。そして従っていくと不思議なことに備えてあった。それでアブラハムはその場所をヤハウェイルエ、ヤハウェイのことアドナイ、主とも言います。普通一般の主人主ということもアドナイエレ、従来の口訳でだからそちらのアドナイエレと、エレはイルエ、これは準備備えられているというヘブライ語なんですね。ヤホエで主は備えられるというこういう言葉にも地名にもなったぐらいです。それはずっとですねこの神のための記憶に残ってきたんですね。人間が備えてどんなに備えても簡単に壊れて消えてしまう。備えはどんなに備えても備えても足りないけれども、まず神の言葉に忠実にいくと不思議な備えがあるんだと、誰も予想もしてないような備えが与えられてる。これは聖書のためのずっと長い霊的な記憶になってきたわけですね。で、これは誰にとってもとても大事なことなわけです。将来のことをイエス様はどう言ったか、明日のことを思い煩うなって言われた。だってそんなこと言って明日のこと、人十年先のことを誰でも煩うけども、ここのことを結びついてるわけ。まず神の国と神の義を求めていったら不思議とですね備えがある。主の山には、あるいはあなたの生きる場所には備えがあると。でこれは本当にそうだと生涯を通してですね深く感じる、その人たちが次々といくらでも出てきてこういうふうに記憶として神の言葉として書かれてきたわけですね。聖書の場合たった一言の短い言葉の中にその人の全部の生涯がかかっているというぐらい重い意味を持っているんですね。これはユダヤ人全体でもですね非常に苦しい目にあった、もう滅ぼされるというエジプトでも、あるいはバビロンの時でも、それでも不思議と主の備えがあって、そこから400年もエジプトでおったけれども神様がモーセを備えて導き出したと。またずっと後のバビロンが、バビロニア帝国が攻めてきて 徹底的にエルサレムを焼かれ、破壊され、殺され、たくさんの人たちがバビロンという1500キロも遥か遠くに連行されて、まあ、日本が言う20年、北朝鮮が拉致したというような問題だね。さっきも言ったね、日本軍がやね、日本豊臣たちでもはるかに多く何十万というような人、ああいう時代にもはるか昔からも拉致してきてるわけですね。あるいは戦争の時でもたくさんの人たち引っ張ってきたわけです。最も苦しい炭鉱やら鉱山の暗い不健康な誘導ガスがいっぱいの中で労役を指してるわけです。そんなことほとんど教えてもない、知らない。それがずっと染み込んでる。それから何十年もの間ですね、1910年伊藤博文が足を支配するようになってからずっとですね、日本語を強制したり神社参拝強制したり、そして今踏みつけてきたということがずっとあって、現在未だに日本と朝鮮半島の人々がうまくいかないということが一番奥にあるわけですね。で、みんなこういうことも主の山に備えありなくて人間の必要、あるいは支配者の一部の支配者の欲望の必要、それから下から祝福がなくてずっと何かこうある種の憎しみやら反発やら敵視やらいうことが起こってしまってきたということですね。そういうことで主の山に備えありということ、絶えず主の山に登っていく、神の国を目指していくとすると不思議な備えがあるというですね。そのことを特に覚えていきたいと思うわけですね。で、これは死んだ後まで続くわけです。死んだらどうなるだろうかなんて心配することはいないわけですね。事故で死のうと、どっから犯罪と災害で死のうと、素朴に幼子らしい神様って信じておったら必ずもう天国に備えがあるわけです。イエス様がヨハネ福音書で言われたに、あなた方の住むところは天の国ではたくさんあると、住まいをもう今から用意してあげようとまで言われている。備えがあるとということですね。そういう意味では私たちが死を仰いで歩むときにはどこにも一種の死の備えがあるということを思います。今日の早朝、東の空をまだ暗い時に見た人おりますか？見ました。東の星、明るい星があったでしょ。2つあったでしょ。昨日は残念ながらけど今夜は晴れて見えた。私はほとんど毎朝のように見ていますが、3日ぐらい前はですねとっても澄んでたんですね。この雪雲がかかる前、そしたら東のピカーッとですね2つのように見つめるようにですね並んで光ってる。ああいうことは今度よほど長い間見えないから、ぜひ皆さんもですね、今どんどん位置が変わってきておりますからね。この少し1ヶ月前に出した命の水には金星明けの見るで、その後から木星が出てきよるって書いて、それが金星がだんだん位置が変わってきよるためにちょうどこのところ木星と並んでるんです。非常に木星っても強い光ですからね、夜和の明星というぐらい。金星と木星があんなにピカーッと光って両方見えることんでよほど長いと私は初めてです。何十年来、まあ、夜空監視待ちしてるけどよほど長い間もないから、皆さん生きてる間にもないんじゃないかと思いますから、あの強い星の光を2つですね、何かと思うぐらいピカッと光る。だんだん金星が早く出るようになって距離が開いて、木星は遠いからですねほとんど変わりません。1ヶ月ぐらいでは1ヶ月にかけて並んで強い星が見えるから、ぜひともですね暗いうちに見といてくださいね。天気予報で晴れだと言うたらぜひ起きて、まあ6時ぐらいでも6時ぐらいではまあまあ暗いんですけど、まあ大体来たら5時ぐらいだと暗いですかね、5時か5時半。まあそれは無理だという人はまあ6時ぐらいでもいいけれども、ぜひ起きて、ああいう強い印象がある、ああいうのを見ていると本当にですね、あの光を見ていると神様が作った光ですので、あの強い光、そこにこそも備えがあると、光を見てですね なんかそういう感じで、なんか神の国の備えがあるんやと、失われることない光が輝いてるわけですよね。いつもその光という備えがあるということも思いましたので、ぜひ見ておいてください。はい、それではそこまでしておきます。